声の広報杉並。平成30年2018年6月15日発行。ナンバー2231。コンテンツ、主な記事。区の財政状況をお知らせします。6月23日から29日は男女共同参画週間です。杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙。毎月15日号では、杉並人、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。皆さんにお知らせ。6月24日日曜は、杉並区長選挙、および杉並区議会議員補欠選挙の投票日です。忘れずに投票しましょう。特集、杉並人。選挙を支える皆さん。はじめまして。ようこそ選挙へ。皆さんにとって選挙とはどんなものですか？来る6月24日に執行される杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙を前に、長い間選挙を支え続けている先輩と、人生初めての投票を控えた18歳の新人が、選挙についての思いを語り合いました。私の一票で何かが変わるかな。そんなみずみずしい問いかけに、人生の大ベテランの方々は何と答えるのでしょうか。杉並人、選挙を支える皆さん。選挙に対する理解、認識を高めることなどを目標に、区内で100名以上の明るい選挙推進委員が活動しています。今回は長年委員として活動している4名の皆さんと、若い世代が自ら選挙啓発を担う区独自の取り組みである選挙サポーターに就任したばかりの大橋さんに選挙への思いを話していただきました。墨字盤の写真は机を囲んで談笑する4人の明るい選挙推進委員の皆さんと選挙サポーターの大橋舞菜さんです。写真左から片岡康子さん、大河原昭夫さん、高橋恒さん、佐藤充さんで、街頭などでの選挙の啓発活動、区内学校での出前授業のサポートなどを行っています。大橋舞菜さんは、今春18歳の誕生日を迎えたばかり、今回の杉並区長選挙では、選挙サポーターとして、ホームページ画像を制作。小中学校時代を海外で過ごし、日本を外から見た経験が政治や選挙に興味を持つきっかけにもなりました。将来の夢は警察官。選挙について学校で学ぶ機会が増えたようで嬉しいねと大河原さん。佐藤さんが若い方は情報を得るのはやっぱりスマホかしらと問いかけると、ネットだけじゃなくて紙でもじっくり選挙情報を読みたいですねと大橋さんが笑顔で応じています。小さな一票も暮らしにつながる。だから選挙を身近に感じてほしい。18歳のバースデーカードが区から届いて選挙に行くんだと実感。大橋、実は今日ちょうど学校の授業で超高齢化社会について学んだところで、自分たちの将来のためにも選挙へ行くことが大切だなと改めて考えていたところでした。佐藤、そんなふうに選挙に関心を持ってくれているなんてとても頼もしいですね。学校で友達と選挙について話すなんてこともありますか？大橋、18歳の誕生日を迎えたとき、区から選挙権について書いてあるバースデーカードが届いたので、友達にも選挙のハガキ来た？と聞いてみました。でもその子は区外在住だからか、そんなの知らないよ、と言われちゃいました。笑い。 杉並区選挙管理委員会では、18歳を迎える区民にバースデーカードを送付しています。大川原。平成28年の参議院議員選挙の選挙権が18歳以上に引き下げられて初めての選挙だったのですが、杉並区は18歳の投票率が比較的高かった。はがきの効果もあったのかもしれないですね。大橋。はがきが届くのと届かないのとでは、選挙に対する関心が全く違ってくると思います。自分の一票がなくても大したことないよねと思う人もいるかもしれないけれど、みんながそう思って投票しなければ、結果として多くの票が消えてしまいますよね。はがきを手にして、やっぱり自分の一票は大切なんだ、選挙に行くんだという気持ちが湧いてきました。高橋。初めての投票はもちろん、その後も選挙に行き続けることも大切にしてくださいね。最初の2回ぐらいは行っても、その後行かなくなってしまう人が残念ながらとても多いので。山道を2時間歩いて投票に行った時代も、今は多くのことが便利になってきた。大橋。私は今月24日に行われる杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙が人生初の投票となります。選挙の大先輩でもある皆さんにお聞きしたいのですが、昔と今で選挙は随分変わりましたか？一同。それはもうすごく変わりましたよ。片岡。何もかもが便利になりましたよね。こんなに便利になったのだから、もう少し投票率が上がってもいいのに、と思うほどです。笑い。特に期日前投票や不在者投票の範囲が広がったことは大きいですね。入院している病院や入所している老人ホームで投票できるケースもあり、ご高齢の方はとても助かっているようです。大川原。私が初めて投票したときは、地方の山奥に住んでいたため、投票所まで山道を2時間歩いて行きましたよ。大橋。2時間歩いて。びっくりです。片岡。昔は投票所に子供が入れませんでしたよね。今は一緒に入れるので、若いご家族がお子さん連れで投票にいらっしゃる光景も当たり前になりつつあります。大橋。候補者についての情報を得るのも、昔はきっと手段が限られていましたよね。高橋。そうですね。私はまだ選挙権のない高校生の頃から、よく阿佐ヶ谷駅前で演説を聞いていました。演説を聞いていると、どのような気持ちで話をしているのか、どのような姿勢で活動しているのか、人となりが伝わってきますよ。佐藤。演説を聞くのは大事ですよね。あの人面白いなとか、かっこいいなとか、どんなきっかけでもいいので、若い方たちにも関心を持って耳を傾けてほしいですね。大橋。演説は学校へ行く朝や帰りの時間に行われていることが多くて、なかなかゆっくり聞く機会がありませんでした。もっと気にして聞いてみます。あとは他に、時間のある時に落ち着いて読める候補者と政策一覧のようなものがあるといいなと思います。インフォメーション。候補者の政見、経歴などを掲載した選挙広報は、6月21日木曜までに各世帯の郵便受けに直接お届けします。佐藤。初めての投票が迫っていますからね。ぜひ貴重な一票をどうするか、じっくりと考えてみてください。学校の授業で模擬投票などはやりましたか？大橋。はい。中学校と高校で経験しました。高校の授業はかなり本格的で、架空の候補者を設定し、映像での演説などを参考にしながら、グループで検討を重ねて投票者を選び、実際に投票箱や投票用紙を使って一票を入れるところまで行いました。大川原。その経験は貴重ですね。杉並区では平成24年に初めて 小学校での模擬投票が行われました。今は小中学校での模擬投票のほか、高校での出前授業にも力を入れています。子どもたちにも選挙を身近に感じてもらえます。そういった授業のサポートをするのも、私たち明るい選挙推進委員の役割です。私の一票で何かが変わる？実感は湧かなくても、選挙は生活に直結している。大橋、模擬投票の経験はすごく大きくて、それを経験したことで選挙がぐんと身近なものになりました。でも、私の一票で本当に何かが変わるのかな、と、まだまだピンとこないところもあります。片岡、実感としては分かりにくいかもしれないですよね。でもやっぱり、いい世の中を作っていくための小さな一歩が、一人一人の一票なんです。だから私たちは、ぜひ選挙に行ってくださいね、と皆さんに声をかけています。佐藤、選挙は生活に直結しているものです。自分の生活に関わることだと意識して、日頃から選挙を身近に感じて、と、私は若い方たちに伝えたいです。大河原、それが私たちの使命でもありますね。選挙の時にだけ活動するのではなく、サークルの集まりや町のパトロールの際など、普段からいろいろな場所で少しでも選挙の啓発をすることを心がけています。町で見かけたらぜひ声をかけてくださいね。大橋、はい。今回初めて皆さんの活動についても知ることができ、選挙権を持つ一人として力をいただきました。高橋、私たちも大橋さんの頼もしさにとても励まされました。私自身、孫ができて強く実感したことですが、若い世代の生活を豊かに育てていくことが、未来を作っていくためには本当に大切。ですから、選挙を通して若い方々が意見を言い合える社会になることを願っています。大橋、今日はたくさんのことを教えてくださり、ありがとうございました。今回の選挙は必ず投票に行きます。選挙トリビア。質問1。投票日の朝、一番最初に投票する人だけができることって何？答え。投票箱の中に何も入っていないことを確認することができます。質問2。開票作業をスムーズにするために、投票用紙に施されている秘密は？答え。投票用紙は特殊な紙でできており、折りたたんで投票箱に入れても自然と開くように作られています。質問3。1分間でどのくらいの票を数えられる？答え。開票には候補者ごとに自動で票を分類する自動読み取り式分類機という機械を導入しています。これを使用すると1分間におよそ660枚もの票を読み取ることができます。インフォメーション。杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙。6月24日日曜、投票時間午前7時から午後8時。あなたの声を届ける大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。当日用事のある方は、期日前投票へ。杉並スタイル。そうだったのか、選挙と投票丸分かり。3組のお笑い芸人が、区政の最新情報や杉並の魅力を紹介する、区の広報番組、杉並スタイル。今回は選挙について取り上げています。番組は、YouTube、杉並区公式チャンネルからご覧になれます。杉並区公式チャンネルで検索。問い合わせは広報課へ。